然4月26日時刻は深夜1時です。おはようございます、ゆきおです。どうも。はい、今回は映画をちょっと題材に話をしていきますね。でその題材がベイマックスと犬屋敷っていうこの2タイトルなんですけど、その映画2つ、今回ネタバレしまくるので内容をね、見てることをちょっと前提に話をしていくので、まだこれからだよって人がね、この音声をそっと閉じていただければと思います。はい、では始めていきます。でベイマックスと犬屋敷って、一見するとね全く毛色の違う映画に見えるんですけど、ある点において共通する要素があるんですよ。でそれがダークサイドですね。ダークサイドってなんだよっていう話をすると、あれですね、その典型で言ったらスターウォーズのアナキン・スカイウォーカーです。アナキン・スカイウォーカーっていうのはね、エピソード1から登場する人物なんですが、これがめちゃめちゃ可愛いね、子供の男の子、ポッドレースに出てたね、ちっちゃい子供ですよ。あの可愛い子がね、次第にこうダース・ベイダー、ヒューヒュー言ってる黒いねお面かぶったダース・ベイダーになっていくっていう話なんですけど、ちょっとしたなんていうんですか、ボタンの掛け違いというか、歯車がこう変な方に噛み合っちゃうっていうか、その狂ってく感じがちょっとね、寂しい感じというか悲しい感じというか、なんかそういう悲哀みたいなものを含んでるんですが、そうこのねベイマックスと犬屋敷にそれがあるんですよね。割とね最近この2つの映画を見る機会があってね、そこで気づいたんですけど、例えるならね、近所の顔見知りの子供がね、なんか不良少年になっていくのを遠くから見守ってる近所のおばさんの心境っていうかね、そうなんですよね。でね、ベイマックスっていうのは、ピクサーの映画なんですけど、あれですね、白いなんか丸っこいやつね、顔のモチーフがなんか鈴で、歩き方のモチーフが赤ちゃんっていうね、確かそんな裏話があったと思います。で、これ結構見る前のイメージと見た後のイメージが全然違うっていう映画ですね、僕の中では。っていうのもね、見る前はね、ゆるふわストーリーなのかなっていう、ゆるふわっていうか ヒューマンドラマっぽい感じなのかなっていう風に思ったんですよ。そしたらね、見たらなんかすげえ戦うしね、完全にヒーローものというか、なんていうんですか、マーベルっていうんですかな、アイアンマンとかの、アベンジャーズとかね、そういうやつ、なんかそっち寄りだなって思いましたね。めっちゃ戦うんですよ。でもすごい感動するいい映画でした。で犬屋敷はね、邦画でね、原作の漫画もあって、それが映画化したもので、でなんかガンツっぽいなと思ってたら、なんかガンツでしたね。原作者奥博弥さん、 で、しかも監督もあのガンツ担当した佐藤慎介さんなので、なんか、ああやっぱそうなんだって思いましたね、うん、で、なんか主演がね、木梨憲武なんですよ。なんか、うん、僕結構子供の頃ノリだ、仮面ノリだとか結構好きだったんで、あのね、思い入れのある人ですね、トンネルズ、うん、っていうのもあって、ね、なんかね、こう見たくなっちゃって見たらね、結構なんか、そう、主人公がその木梨憲武演じるね、なんかなんだっけ、58歳とかだったかな、設定だと、ほぼなんかジジイなんですよ。で、それに対して、あ、そのね、犬屋敷ってね、まあその主人公の木梨憲武が演じる人、そのじじいの名前が犬屋敷なんですけど、あのね、なんかある日突然ね、空から降ってくる、なんか、なんだろう、隕石なのか何なのか分かんない、何かが降ってきて、で、そこに居合わせたそのじいさんの犬屋敷と、あ、もう一人の高校生、あの佐藤健だっけ、佐藤健演じるね、獅子神尋っていうのがいいんですけど、その二人がなんかこう、なんだろう、機械人間みたいになっちゃって、なんか多分宇宙人にね、なんかこう体いじられたんだろうけど、で、まあそれでなんかこう大いなる力みたいなのを手に入れた二人が、こう全く違う方法でこう人間社会と接していくことになるっていう話なんですけど、そこでのね、佐藤健の演じる獅子神尋にね、やっぱりすごいシンパシーを僕は感じてしまってね。そう。で、これなんかくしくも、ベイマックスも犬屋敷もね、もうヒロなんですよね、名前が。僕が今回テーマとして取り上げるダークサイドの落ちる人たち、両方ヒロなんですよね。なんかそれはちょっと面白いなっていうところであるんですよね。ベイマックスは、まあ、主人公で、あの14歳のなんだっけな、ロボット工学の天才少年として描かれていて、で、まあ、犬屋敷の方は、あの17歳かな、の高校生ですね。で、この2人のヒーローに共通するのが、まあ、さっき言ったあのダークサイドなんですよ。だろうな、2人に共通する部分っていうのが、あの肉親を失うっていうね、出来事を経てるんですよね。 その時のあのね、反応の仕方っていうんですかね、うん、ベイマックスのヒロの方は、まあ、兄貴がタダシっていう兄貴がいるんですけど、 そのタダシはね、事故で失うんですよ。で ね、そう、ヒロはその大学に入るため の発表会みたいなのがあったんですけど、その現場でなんか爆発事故みたいなのがあって、で、その時 の兄ちゃんの、なんだあれは、ゼミなのかな、わかんないけど、そう、兄ちゃんを教えてくれてたキャラハン教授っていうのがいるんですけど、その教授がまだ中にいるって言って助けに行って爆発して死んじゃうんですよ。で、後々わかるんだけど、そのキャラハン教授はヒロがその発表会で、発表したね、マイクロボットっていうのがあるんですけど、それでね、こう自分の身を守って生きながらえていたんですよ。そのことを知ったヒロは、あなたを助けに行ったのにって言うんだけど、その教授は余計なことをするからだみたいな感じで言っちゃって、それでまあヒロはブチギレて、その教授を殺そうとするわけです。ベイマックスの、 あのね、 アクセスポートっていうなんか左胸かなにね、なんか丸いあの、ね、なんだろう、なんかチップを入れる場所があるんですけど、そのヘルスケアチップか、ヘルスケアチップを入れるところにね、あのドクロマークのなんかいかにも攻撃用ですみたいなチップをね突っ込んでね、ベイマックスが暴走するんですよ。それで、まあ、キャラハン教授をね、まあ、なんかロケットパンチみたいなのを殺そうとするんですけど、そう、その時の演出もなんかすごい良かったなと思って、なんか BGM の音量がこうグーッと上がってって、ね、でなんかベイマックスがキャラハン教授を倒そうとするのを止めに入るね、あのタラシの同僚じゃなくて友人、友達4人いるんですけど、でその4人が止めに入るんだけど、その時のその4人の声とかね、その動作の音とか、そうそう、極端にこうボリュームが下がってって、その音量 BGM の音量だけが上がっていくっていう、その感じがね、なんか緊張感を増してるなっていう風に思いましたね。なんか頭に血が上ってってる感じっていうのをね、なんか映像と音楽で表現されててね、そこは良かったなって思いました、ね。でその一人のただしの友人の一人のね、ハニーレモンっていう女の子がいいんですけど、その子がベイマックスの左胸のアクセスポートを開けて、あの元々入ってたヘルスケアチップを戻して、でそのそれと同時にね、音楽 BGM も鳴り止んで平常運転に戻るみたいな、あの演出すごい良かったなと思いましたね。なんかそわそわする感じがね、そうで、あ、なんか話それたんですけど、うん、まあ、そんな感じで、そうただしが死んだことがなんか無駄だったって思う瞬間というか、なんか犬死にじゃねえかみたいな感じでこうヒロがね、まあ、切れるわけですよ。そりゃそうだよなと思うしね、うん、なんかすげえわかるなと思って、でそれに対してその犬屋敷の方のヒロもね、うん、やっぱり肉親を失ってしまうわけですよ。なんか犬屋敷のヒロはちょっと複雑な家庭環境なのかな。なんかあの父親があれは何だろう、出て母親を置いてなんか女作って出ちゃっちゃったのかな、でなんか別の家庭に普通になんか幸せそうに暮らしてるわけですよ、その実のヒロの父で、ヒロ自体は母親と二人暮らしなのかな。そうで、ヒロはね、犬屋敷のヒロはまあ、すごいあの、ね、母親と友人の、本郷壮太演じる、なんだっけ名前忘れちゃった、直行か、直行、母親と直行に対してだけはすごい優しい一面を見せる青年なんですよね、うん、そうでもね、うーん、やっぱりそのなんかこういろいろね、その力を手に入れたことでその直行を守ろうと、なんか直行いじめてた学校の、うん、グループとかこう跳ねのけたりとかするんですけど、なんかどんどんこうエスカレートしてってね、こう自分なんだろう、携帯のなんか何でもできるんですよね。機械のカードを手に入れてから、その銀行口座の数字をなんか勝手に操作できちゃったりとか、うん、なんかね、指鉄砲みたいな、なんかバンって言うとね、あの本当になんか出てくるんですよ、指からで、なんか本当に撃っちゃって人が死んでしまうという、力を得たがゆえにこうどんどんなんだろうな、なんか悪い方向に話が進んでいってしまうわけですね。 でやっぱりね、その14歳のヒロも17歳のヒロもやっぱりまあ多感な時期だし、こうね、なんだろうな、怒りみたいなものが、なんかやっぱり10代ってね、怒りみたいな、なんだろう、負の感情というかね、結構そういうの強い時期じゃないですか。なんだろう、なんか怒ってるみたいな、多分みんなそうだ、そういうとこあると思うんですよね、10代って。で、そう、結局ね、あれなんですよね、動機自体はなんか悪いものじゃないんですよ。その、その、スター・ウォーズのアナキンもそうだし、結局アナキンはね、自分の恋人であるね、パドメっていう女性がいたんですけど、まあ、その人を守るっていう、その一心でなんかね、ジェダイの騎士なんですけど、そのジェダイを守るがゆえに、その反逆っていうか、そのジェダイの人に背いちゃうというかね。そうそうそう。で、結局その、なんだろうな、力が欲しいっていう思い一つで、こうシスに取り込まれてしまうわけですよ。ダークサイドに落ちちゃって、でね、エピソード3でオビアンと戦うことにもなっちゃうしっていう、なんか本当にね、なんか悲しい方向に話が転がってっちゃうんですけど、そう、まあね、なんかやられたらやり返すっていう感情がね、働くのは割と自然なことでね。倍返しだって半沢直樹ばりにね、言いたくなるわっていう、ね、話ですよね。で、やっぱりそのヒロ、犬屋敷のヒロに戻るんですけど、話がね、そのなんだろう、なんか弾みでね、弾みなのかな、何なんだあれ、あれはちょっと共感できなかったけど、そのなんか幸せそうに暮らしてる、なんだろう、家族の家に入っ、なんか侵入して、その家族を全員殺しちゃうわけですよ。それがなんかバレて、なんか犯罪者になって、まあ、そっからっすよね、なんか指名手配みたいになってって、でなんかそのマスコミに家がバレて、でお母さんがね、犯罪者の母親みたいな扱いになって、結局お母さん自殺しちゃうわけですよ。で、速攻でも完全になんかヒーローはなんかね、完全にダークサイドに落ちていくというかね、そのね、周囲のベイマックスのヒーローもそうだけど、周囲の大人たちの影響をなんかもろに受けて、こう持ってたはずのね、なんか人並みにあるね、優しさみたいなのがどんどん歪んでいっちゃうみたいなね。まあ、ベイマックスの方は押しとどまるというか、なんかその怒りに、負のエネルギーにこう囚われてる時に、こうベイマックスの胸でこう映像が投影されるんですよね。で、それが兄のただしがベイマックスを作る時 のテスト映像みたいな、なんかそう何回も失敗を重ねて、こうベイマックスができていくまでの映像っていうのがあるんですけど、その映像を見てなんか正気を取り戻すというか、そうそう、落ち切らずに済む、踏みとどまるんですよ。ただその犬屋敷の方のヒロはどんどんどんどん闇の方に落ちていくという、話ですね。 こうね、アナキンエピソード3でアナキンの両足をぶった切るオビアンのような気持ちで2人のねヒーローを見るわけですよ。なんかやっぱりね、怒りっていうのは二次感情なので、二次感情ってことはまあ一次感情があるわけですよ。でその一次の感情っていうのはまあ様々あるけど、まあ、やっぱ悲しみがベースとなってる、パターンが多いんじゃないかなとは思いますね。悲しみをベースに怒りっていうのがこう立ち上がるのかなとは思います。まあね、頭では理解していてもね、そのいざその局面に立ったとしたらやっぱ怒りを抑えるってなんかね相当なことだと思いますよ。難しいよ。僕は、まあ、肉親をね、なんか殺されるとかね、そういう状況に立ち会ったことないけど、やっぱこう映画を通して自分の立ち上がる感情っていうのをね、まあ、メタ認知っていうかね、まあ、客観的に俯瞰してみるとやっぱそういう風に自分もなりうるなっていう風には考えますよね。ダークサイドに落ちていく時のエネルギーっていうのは、まあなんかね、やっぱ強いっすよね。まあまあそれゆえにね、まあそれがこういい方に持っていければいいんだけど、建設的な方向にベクトルに向けて、まあ怒りっていうのを使えればいいんだけど、まあ一歩間違えるとなんかどんどん破滅していくというか、でなんかヨーダがね、ヨーダっていうなんか緑のちっちゃい、じいさんジェダイマスターがいるんですけど、そのヨーダが言うのはね、まあ、ジェダイの力をフォースから導かれると。でなんかあ、そうエピソード5かな、エピソード5か、エピソード5で言ってたんだよな、なんかジェダイの力をフォースから導かれるっていう話をね、なんかその時に修行をつけてたルーク・スカイウォーカー、エピソード4からの主人公ですよね、に教えてて、まあ、暗黒面に気をつけろと。でな、怒り、恐れ、破壊で、フォースの暗黒面はそこから生まれると。で、そう、瞬く間にそれはお前を虜にし、一度暗い道に入り込んだが最後永久にお前の運命を決定することになる。ちょうどオビワンの弟子がそうであったようにの、とか言ってね、言うわけですよ。